皆さんこんにちは、大輝です。渡辺夫婦の二人ごとは日々の悩みや気づきをきっかけに自分らしい生き方を見つめていく番組です。今日もゆっくりお付き合いください。おい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕はですね、またね、ちょっと研修っていう言い方もなんかジャストではないんですけど、その心理学というか、コーチングというか、心のね、学び、はい、その研修などなどね、また行ってきたりもしまして、ちょっとパワーアップしてね、帰ってきたというところなんですけど、ちょっと東京に行ったりもしたんですよ。で、東京行ってある方とちょっとお会いしてきたんですよね。ご挨拶させてもらって、で、どんな方かっていうと、僕らが結婚相談所を始めて、去年ね、加盟したんですけど、その加盟してる IBJ っていうね、相談所連盟のこう本部があって、そこの、ベテランカウンセラーさんがね、ちょっとずっと僕らについてサポートをしてくれてたんですよ。本当にもう開業してこれからどんな相談所立ち上げていくっていう、もうゼロの段階から、はい、いてくれた方で、お世話にね、なってきました、1年間。で、ちょうどね、東京行けるっていうタイミングもあったし、1年の節目でね、この前もお伝えしたんですけど、アワードっていうね、ちょっと賞を受賞させてもらったっていうのもあるので、もろもろちょっとこう区切り、お祝いということもあって、お会いしましょうということで、会えたんですよね。これまでズームとかでね、ちょっと面談させてもらってっていうのを続けてたんですけど、初リアルでこうお会いしてっていうね、そんな機会がありました。で、いや、ほんまね、その方にはもうありがたさしかないんですけど、なんかね、もうずっと僕らの、なんかファンというか、僕らのことをこう尊敬と好きとっていう、なんかそんな気持ちで見守って応援してくれてて、それがすごい心地よかったんですよね。なんか、サポート、ね、ベテランカウンセラーさん本部の方が開業間もないね、相談所をこうサポートするっていうと、なんかこうした方がいいですよ、ああした方がいいですよとか、なんかここが足りないからもっとこれしてくださいとかってね、なんかこう指導されたりね、怒られたりとかじゃなくて、なんかほんまに僕らのことを信じてくれて、あ、すごいです、すごいですって大丈夫ですよ、言うて、ずっと支えてくれてたなと思って、僕らも今でこそなんか、よし、こういう相談所にしたいっていうのがこう、はっきり、してね、会員さんも増えてなんですけど、やっぱり開業したてってなんかもう右も左もわからんし、なんかどんなことすればいいのかもわからんし、で、そもそも相談所って全国山ほどあるから、なんか僕らが提供してるものって何なんだろうみたいなね、なんか意味あんのかなみたいな、なんか僕らの価値って何だろうかとか、やっぱわかんない、自分のことやから。でもその方がね、やっぱ長年の経験といろんな相談所を見てきてるから、いや、これは大輝さんと由美さんしかできないことやってますよって言って、大丈夫ですよって信じて応援してくれてたっていうのが、まあ本当にね、振り返るとすごい助けにね、支えになってたなっていうのをね、思うんですよね。だからこの方がね、いなかったら、こんなこう踏ん張ってね、できなかったんちゃうかっていうぐらいのね、こう大きなね、存在やったなって思って、で、これがね、やっぱなんか当たり前じゃないというか、いや、ほんまありがたいなと思って、なんか自分のことをね、やっぱ自分以上にね、信じて応援してくれてる人がいるって。いや、これはね、当たり前じゃないですよ。で、僕も相談所で会員さんサポートをさせてもらうときはそこをずっと考えててね、やっぱり不安やったり、結婚相談所とか婚活とかも初めましてでね、初めてやりますっていう人がたくさんの中、やっぱ不安やったりね、わからんことたくさんあるし、なんかもううまくいかへんのちゃうかとかね、思ったりもするけど、僕がそのなんか未来のね、本当のこう、やりたいこと、生きたい生き方、本当に、出会いたい理想のお相手との出会いをね、諦めずに僕が信じてね、関わりたいなっていうのを、なんか改めてやってもらってすごい支えになったなっていうのをこう痛感するからこそ、自分も会員さんにやってあげたいなっていうのはね、なんかすごい感じた。その東京でね、こう改めてお会いして感じましたね。で、成婚された方ともね、ちょっとお会いしたんですよ。関東の方いらっしゃってね。で、インタビューもさせてもらって。よかったら、ヒロイン婚活塾のホームページにね、ちょっと最新のインタビューね、2本上げてるので、 よかったらね、また見てみてほしいなと思うんですけど、成婚された方のね、成婚インタビュー、結構赤裸々にね、またいろいろ語っていただきまして、面白いかなと思います。で、その方になんかどうでしたかみたいなのをちょっと改めて聞いて、お祝いさせてもらってねって聞いて、なんかね、面白かったのが、その方はね、僕が担当させてもらって、僕と面談して、ずっとやってたんですけど、こう、婚活の期間通して自信がつきましたって言ってくれたんですよね。で、これすごい嬉しくて、僕がそのさっき言ったね、ことをまさにこの方に対してやれてたんかなって思えて、すごい嬉しかったんですよ。やっぱその方ね、もともと自信がなくて、すごく、もう男性に対する自信もないし、自分に対する自信もなくて、結構不安症なね、方なんですけど、こう婚活進めながら僕と話していく中で、できたことにもたくさんね、目を向けることができて、あ、これできるようになってるって、で、次のデートでこんなこともできたって、で、今までは気使って聞けてなかったことも、今回のデートでちゃんと聞けたとかね、ちゃんと言えたとかね、そういう成功体験をどんどん積んで、なんか気づいたらね、成婚大会する頃には自信がつきましたって言ってくれたのがすごい嬉しくて、で、さらになんかその方曰くなんですけど、その方が結構なんか僕のことを素敵やと思っていただいてて、で、これ別に変な意味じゃないんですけどって言っていただいてたんですけど、なんか僕のことが素敵ですと、大輝さんがね。で、まあやっぱりこういうカウンセリングとかもそうなんですけど、結構気持ちとかを丁寧にね、お互い話し合って、で、カウンセリングって言っても僕も結構なんていうかな、思ったこと喋るし、自分のこと喋る時もあるし、なんかほんまに普通に楽しく、基本もちろん聞かせてもらうんですけど、こう楽しくね、話すっていう感じやったりもして、なんかそんなこう普通の会話で、こう丁寧に気持ちをこう言えたり聞いてもらえたりするような、こんな時間をこうお相手とも過ごしたいなっていう風に感じていただいて、カウンセリング通してね、こんなカウンセリングみたいな会話ができる人がいいって思ってくださったんですよ、こう大輝さんみたいにっていうねっていうのを思ったようで、そう、だから婚活を通して、なんか大輝さんみたいな人を探せばいいんだって思ってくださったらしいです。はい。これはね、なんかまあ僕自身の照れというか、そう思ってもらえるのは個人的にも嬉しいなっていうの、プラス、あ、なんか、すげえ大事そうって思ったんですよ。っていうのも、結局ね、カウンセラーと会員さんっていう、まあ立場が、ね、お互いある関係ではあるんですけど、ここでできたことってパートナーともできるはずなんですよね。そう、だからその方が僕とのカウンセリングを通して、あ、こんな話し合いしていきたいなって思ったってことは、やっぱりそれがすごい大事なことで、で、僕との間でそれができてるってことは、お相手ともできるはずだし、僕との会話がそのお相手と、なんていうかな、その本当にしたい会話、気持ちをこう丁寧に伝え合ったりできるような関係を作っていくのに、すごい練習になってるっていうのかな。そう、それをその会員さんの、まあ、大輝さんが素敵だから、大輝さんみたいな人を探していけばいいんだと思ったっていうことに、なんか含まれてるなっていうのを感じて、で、それができてそう。その僕が単になんか会員さんの話聞いてあげるとかじゃなくて、僕とその会員さんの関係をちゃんと深い関係を作っていき、いくことで、その会員さんがお相手との関係も深めていくことに役立ったんやなって思えたのが嬉しかった。ちょっと言語化してみたんですけど、伝わりましたかね。なんか人生に伴走するってね、言ってるんですけど、二人三脚で、その婚活にね、人生に伴走するって、その伴走っていうのがなんか言語化できた気がして、こういうことかと思って。いや、ほんまね、会員さんのね、サポートを通してね、成長させてもらってるなっていうのをね、つくづく感じますよね。ああ。いや、で、そんな相談所も含めてのことなんですけど、なんかね、まあ、目の前の人は鏡って何度か、配信でも話しましたけど、まあ、これがま、やっぱ難しいけど大事やなっていうのをね、改めて感じたんですよね。 目の前の人は自分のこう鏡であると。でも鏡って何かっていうと、まあ、目の前の人って、まあ目の前の人ですよね。相手。相手は自分の鏡ですっていうことって、なんか自分自身ではないです。自分と同じもんが映ってますとか、相手と自分が似てますよとかいう話ではなくて、その相手を通して、相手を通してどんな自分を見てますかっていうのが目の前の人は鏡っていう話で、ちょっとこの辺の言語化もね、こう、なんていうかな、バチッとね、はめていきたいんですけど、いずれ。はい。ニュアンスで今回も伝えますけど。なんかね、やっぱこう、例えばイライラする人とか、なんか、そわそわさせる人とか、悲しませる人とか、なんか、この人見てたらもどかしいとか、この人のこういう時になんかすごい反応するみたいなことあると思うんですよね。で、僕で言うと、まあ、相談所のことで言うとね、ちょっと前です。最近は特にないけど、何ヶ月か前とかかな、に、その会員さんのね、サポートさせてもらってて、なんかこう、そわそわすることってあったんですよ。その会員さんが、なるほど、例えばうまくいってないとか、なんか次の、じゃあそのお見合いでこういうことしていきましょうって言って、その打ち合わせというか話し合ったりするんですよね。その今までが、まあうまくいってないという言い方もあれですけど、その自分の思うようにいってなかったとして、じゃあそれは何がそうさせたのか、その違いを作るにはどうしていったらいいか、じゃあ次こうしていきましょうみたいな話をして、それできなかったりとかもするんですよね。できなかったというかしなかったというか、でこう同じことを繰り返していたりとか、こういろいろこうスムーズにいかないことってある。でそういう時になんかそわそわっていうかな、なんかどうしようというか、なんか困ったなみたいな気持ちになったりもしてたんですよね。うん、どうしようかなって。でそれはもちろん優しさだし、その会員さんの成婚とか幸せを望んでのことはもちろん大前提なんだけど、とはいえなんか自分が困ってしまうわけですよね。怒ってることとしては、その会員さんがデートうまくいかなかったっていうことなんですよね。で僕は確かにそのお金いただいてサービス提供してるので、会員さんがうまくいってくれたら、そのサービスとしてもなんていうかな、サービスとしても嬉しいじゃなくて、サービスとしても望ましい、結果が出ることは望ましいし、まあうまくいってくれると嬉しいという気持ちはあるけど、それだけじゃない、なんかそわそわこう困る気持ちがあると。でそれが 100% 相手を思ってのなんかその困るとかそわそわじゃないなっていうのをこう振り返って思うんですよね。相手がこううまくいってほしい、幸せになってほしいがゆえのこのもどかしさというか気持ちもある。でもそれだけじゃない。でそれだけじゃない部分ってなんやろっていうか、そもそもその会員さんって言っても自分ではないわけです。自分ではない他人の方のこう何がしかで、僕が影響を受けてるわけですよね。でその影響を受けさせてんのはなんやろっていうところを見るわけですよ。じゃあ僕はその会員さんがデートうまくいかんかったっていうことを通して何を見てるんやろと、どんな自分を見てるんやろということですね。はい。だが難しなってきましたよ。難しなってきたけど、起きてることは、まあ、デートがうまくいかなかったっていうのもざっくりした言い方なんですけど、うまくいってない、それでなんで自分はこうそわそわするとか困ったなとか、そういう気持ちになってるんだろうっていう、そこを見るわけですよ。で、すると、なんか、自分の都合の気持ちが出てくるんですよね。出てきたんですよね。例えば、うまくいってほしい、会員さんのことを思ってっていうのもありつつ、自分のためにうまくいってほしいっていう気持ちもどっかあったなって、それ自分のエゴなんですよ。エゴの気持ちがどっかあったなって、やっぱりうまくいってくれると、僕もそらね、その相談所の実績として嬉しいですよね。で、去年から始めて、やっぱりこう、うまくいってほしい、実績も上げていきたいっていう気持ち、焦りだったり、 その自分都合のエゴだったりっていうものがある。だからうまくいってくれないと自分が困るとか、自分のその期待しているものからそれてしまうっていうなんか焦りとか、あとはなんかこういうことしていきましょうねって話して、できなかったりした時に、なんだろうな、そのやっぱり僕は自分にも期待してる気持ちがあるし、お相手というかその会員さんにも期待っていう言い方でいいのかな、期待してる気持ちもあって、いやこうなってほしいなとか、こうなったら素敵やなとかがある。だからそのなんていうかな、そのやっぱり傷つきたくない、がっかりしたくない、悲しみたくない、なんかそんな気持ちもねありそうだなっていうのも感じたんですよね。やっぱうまくいってくれたら嬉しいじゃないですか。でも行かなかったってことは、なんか自分のサポートが良くなかったんだろうかとか、その方の未来って難しいんだろうかとか思いたくないわけですよ。このまま成功できなかったらどうしようみたいな恐れとか不安とか。で、見たくないけど感じてしまっている。で、感じてるのに大事に見ないから、そういううまくいかないとか、何かが起こったことに対して、なんかそわそわしたり、なんか困った気持ちになったりとかね、なんかいろんな感情が出てくるっていうので、なんかその目の前の人が鏡っていうのは、その方を通して自分のどんな見てなかった気持ちとか、どんなその自分のこだわりとかエゴとかが見えてますか、出てますかっていうのをこう感じられるっていう、なんかそういう意味での鏡っていうのが、なんかある時期あったなっていうのをね、感じました。で、そういう時自分のこと自分で本当の意味でちゃんと大事にできてないんですよね。自分の気持ちちゃんと見てない。見てないけど、頑張ろうと思って頑張る。頑張るけど、例えば会員さんがちょっとデートうまくいかんかったっていうことに対して、自分の本当は感じてた、抑圧してた気持ちとかがこう映し出される。その会員さんの何かしかに自分が反応する。な、困った気持ちになったり、なんか、やばいやばいみたいなね、気持ちになったり。会員さんが一番ね、その、うまくいかないってことに関してやばいなって思ってたり、悲しいなって思ってたり、どうしようって思われてんのに、なんか僕がやばいやばいと思ってたらどないすんねんってね、思うんですけど、なんかそれを感じてしまう。で、感じてしまうのは何かっていうと、自分の気持ちがそこに映し出されてたっていう。だからちゃんと自分の気持ちも見ようねっていうね、話で。会員さんのサポートのために一生懸命なんのはいいんですけど、僕も僕で人間なんでね、何感じてるっていうのにね、寄り添ってあげる。だから、あ、ちょっと焦ってたんやなとか、ちょっとうまくいかせてあげなきゃって言って力入ってたなっていうのに、自分自身で気づいてあげるだけですごく楽になるんですよね。楽になるし、で、楽になった自分で会員さんと関わったら、会員さんも楽なんですよね。僕がね、やっぱ力入ってね、うわーなんかうまくいかなかったですかって、もうどうしたんですかああ言うてね、じゃあ次はもうこうしましょうとかね、絶対頑張りましょうみたいな、熱意はいいんですけど、熱意はいいんだけど、その抑えてたなんか焦りとか不安とか、なんか、そういうのを乗せて関わると、そのエネルギーになっちゃうんで、なんか余計空回りというかね。会員さんも大変やしっていう。ね、そんなことを、まあちょっとその、お世話になったカウンセラーさんとね、ご挨拶させてもらって、なんかこう、今までもう振り返ったりしてね、あの時こうやったかもなっていうのをちょっと、振り返る機会があったので、気づきとしてね、シェアさせてもらいました。後にね、紹介するレターにもすごい関わりそうな内容でもあるのでね、ちょっと前振りとしてもね、この鏡っていうところを、話してみたかったです。まあ、つまりこの目の前に起こってることを通して自分は何を見てるんだろうって、どんな自分がそこに現れてるんだろうっていうのに興味を持つと、自分を知る機会にもなるし、なんか目の前のこれを何とかしないとじゃなくて、そうそう、それを通して何かが起こってる、その自分に関心持ってあげるっていう、その興味を向ける方向を、その対象じゃなくて自分に向けるだけでも、またなんか気づきとか、その、あるよ、あるかもねっていうのと、あ、自分こうやって感じてたんかもって思うだけでも結構癒されたりするの。ちょっと目の前の人を通して自分を見るっていうのをね、ちょっと意識してみてほしいなって思います。なかなか難しい考え方？なんですけど。結構ね、面白いです。はい。で、そんな こともありつつ、ちょっとね、後半レターね、この流れでご紹介したいと思うので、ご相談なんですけどね。はい。ぜひね、お聞きください。ラジオネーム、チッピさん。大輝くん、こんばんは。いつも楽しみにしています。久しぶりにレターを送ります。お久しぶりです。感情がぐちゃぐちゃになることがあって、なんだか大輝くんに話を聞いてもらいたくなりました。つい先ほど、父と言い合いになりました。頑固者同士、父と私は昔からよく言い合いになります。今回は父が移動させるなと言っていた仏壇の場所を私が移動させたことがきっかけです。少し模様替えがしたかったのです。怒った父が仏壇を元の場所に戻すため、模様替えで設置した戸棚を強引に床に引きずり下ろしました。そのアクセサリーや雑貨はすごい勢いで床に落下して壊れてバラバラに割れたりしていました。父は謝ることもなく知らんぷりしてどっかへ行ってしまいました。自分の思い通りにならないことがあると今回のようにすぐに感情的になり、そして家族を自分の思い通りに支配しようとします。そして自分の非は絶対に認めない人です。もちろん事の発端は私にも責任がありますが、私は父のその態度が許せませんでした。そして父に、妹に謝るべきだ、物に当たるのは間違っていると言いに行きました。もちろん父が認めることも謝ることもないことは承知の上ですが、どうしても言わないと私の気が収まらなかったのです。もちろん父は逆ギレ、そして私も父もヒートアップしていつものごとく言い合いになりました。母と妹はどうせ言っても無駄だからと父のことは無視して黙々と散らかった者たちを片付けていました。そして私にもういいよありがとう、私たちの代わりに言ってくれてありがとうねと、結局父が謝ることはなく仏壇も父が言うように元をあった場所に戻しました。だけどその後一人になるとなぜか涙が止まらなかったんです。父が謝ってくれなかったことが腹立たしいわけでも、仏壇を元に場所に戻すことになったことが嫌だったわけでもないんです。そんなことはどっちでもいいんです。でもなんだか悲しかったような気がします。幼い頃から両親はいつも喧嘩して言い合いしていました。幼い私に何かできるわけでもないのに、当時の私は喧嘩を止めようと必死に仲介役をしていた気がします。私たち家族は昔からそうなんです。父の暴走が始まると母と妹は言っても無駄だからと抵抗せず、代わりに私が父に物申す。母と妹は父にギャーギャー怒鳴られた私を心配してくれましたが、私はいつも平気なふりをしてしまいます。私が言わなきゃ誰が言うのよ、任せてと言わんばかりに強がってしまいます。本当は一人になった時泣いちゃってるのに、家族にも本当の気持ちを言えず頼りになる長女を演じてしまっています。本当は甘えたいし、慰めてほしいし、家族の前で泣きたい、素直になりたい。なんて生きづらい性格なんだろうと自覚しています。そんなことをぼーっと考えていたら、なんだか大輝くんに話を聞いてもらいたくなりました。ここまで聞いていただきありがとうございます。もしよろしければ、昇進中の私を慰めてほしいです。そして最後にはなりますが、父とはぶつかることも多いのですが、やっぱり私にとっては大好きで大切な父です。学生時代は毎日働いて疲れているのにもかかわらず、学校や遊び先への送迎を嫌な顔せず、欠かさずしてくれました。大人になった今も私が好きなフルーツをいつの間にか買ってきてくれていたり、何かあればすぐに駆けつけてくれたり、今回のこと、本当は父も悪かったと思っているはずなんです。意地っ張りでごめんの一言が言えないのです。わかってるんですけどね。ほな、はい。という、レターですね。チピさんありがとうございます。まあ、本当にことのね、詳細から、そこに向き合ったチピさん自身のお気持ちと、そして父へのこう好きな思い、感謝をね、綴っていただき、聞いていただきたかったですと、で慰めてほしいですというリクエストをね、まっすぐいただき、もうなんていうかな、綺麗なっていうか、綺麗なって表現が良くないかもしれないですけど、なんていうかな、こう、しっかりこうまとめて、やってほしいこともまとめていただき、ご自身の状況も書いていただき、なんかこう、特にこれを相談したいというよりは聞いてほしいっていうとこからね、始まったんですけど、なんかその、丁寧にね、このご自身の気持ちも、たくさん向き合って書いていただいたことで、チピさんの、これまでと今となんか知れてるなっていうのをね、感じますね。 いや、なんかね、レター読ませてもらってると、なんか、家族の絆というか、愛というか、こう、親子の、うん、そのまま言うと、ちょっとこう、不器用な、不器用に思い合ってるっていう、愛を感じるんですよね。大変だと思うんですけどね。大変だと思うけど、なんかしっかり繋がってるなっていうのは感じますね。なんか、もうその仏壇がね、動かす動かさへんとかはあんまりね、関係ないと思うんですよね。チビさんもそう思われるかなと思うんですけど。それをするぐらいね、何やったんやろうっていうところが多分大事なのかな。だからチビさんは、例えばね、この前のその鏡っていうところで言うと、お父さんを通して何を見てるかですよね。自分のどんなところが映し出されてるかな、どんなところが反応してるのかな、本当に気づいてほしい気持ちって何なのかなって。で、チビさんは自分でも感じてますよね。本当は甘えたいし、慰めてほしいし、家族の前で泣きたいし、素直になりたい。ね、素直に鳴らしてくれない父親が目の前に現れてくれてますね。で、なんかこのお父さんとのバトルを通して、このご家族との関わりっていうのがなんかすごくできてるようにも感じて、なんかある意味両思いのようにも思っちゃいました。これすごいちょっと率直なね、気持ちで、もしかしたら嫌かもしんないですけど。本当はね、こんなことしたくないですよ。本当は嫌かもしんないけど、でもこうやって、お父さんはお父さんで、まあ普段からね、こう送迎したりフルーツ買ってきてくれたりとかしてるけど、こう、子供とね、こんなこう素直にね、この気持ちを伝え合ったりとか難しいですよ。でもこう、なんでお父さんそんなことすんのとかね、この口論かもしんないけど、口論してる分向き合えてるしね、我が子とね。腹立つ気持ちもあると思うけどね。そんななんか喜びとかじゃないと思うねんけど、でも、口論するぐらい関われてるっていうのは、どっかでそれがなんか満たされてるんちゃうかなとかも感じたし、チビさんもお父さんとね、本当はもっと甘えてね、素直に関わりたいのかもしれないけど、まあそれをしてこなかったから今まで。やり方もわかんないですよ。ね。もうこうやって、矢面手に立ってね、お母さんと妹のことを守るってね、お父さんに立ち向かうっていうことを通してお父さんとも関わってきただろうし、お母さんと妹とも絆を深めていっただろうしって思うと、なんかもうみんなけなげってね、すごい思います。なんか、なんか頑張ってるみんなね。チピさんはね、その甘えたいし、慰めてほしいし、素直になりたいしっていう気持ちつかめてるからね。本当はじゃあお父さんとどうやって関わりたいのって、本当はじゃあお母さんとはどう、妹とはどうって、本当にいたい自分はどうなのって、そこね、本当にしたいことが選べていけたらいいなーってね、なんかすごい感じました。特にそのお父さんのいいところとか感謝もね、感じてるチビさんやからこそね、ここまでもう素直になれてるじゃないですか。ね。精一杯頑張ってたね、ちっちゃい時のチビちゃん。ね。チビちゃん。もうそれじゃなくてもいいんじゃないって。今はもうそうやって頑張らなくてもいいんじゃないって。ちょっとね、問いかけてあげてほしいかな。もうチピさんはね、選べるんじゃないかなって感じました。はい、レターありがとうございました。というちょっと鏡っていう話もしたんですけど、まあその本当に目の前に困った人がいたりね、自分を反応させる人がいた時に、何がそうさせてんやろって、自分のなんかあの人が悪いって思ってたら、もうそこから変わらないですし、もうね、人の、なんていうかな。結果しんどい。変えれんのは自分だけだし、で、自分が変われば人は変わるんでね。だから反応して、なんか腹立つぐらい、悲しいぐらい、自分の何がそれをこうそうさせてんやろ、何が映し出されてんやろっていう、その自分にね、関心を向けてみるっていうのをしてみると、結果自分が癒される、慰められるっていうね、ことがあるなって思うので、ちょっとね、自分を大事にするっていうことやと思う。つまりね、ちょっとみんなもね、意識して、何かいつもあの人に反応するなとか、あの人のこういう言い方にいつも気になるなとか思うときは、何が気にさせてんのやろって、自分の何がね、反応してるんやろうって 思ってみてください。はい、という感じです。なんか学びみたいなラジオでしたけど、気づきとともに、はい、ちょっとトピックスを投げかけてみました。いかがでしたでしょうか。はい、渡辺夫婦の二人ごとね、レター募集しておりますので、引き続きね、お願いします。放送の説明欄のリンクから送っていただけます。匿名でね送れるので、ご相談とかご質問、メッセージなどなど気軽にね、こんなんで大丈夫かなみたいなことでも大丈夫なのでね、はい、お願いします。というわけでまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。